祉住環境コーディネーター3級第33回検定試験問題の学習ポイントの解説を行います。この解説では福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト改訂3版とともに学習できるよう、公式テキストの各章について学習対策とポイントチェックを行います。出題テーマ一覧も参照しながら学習対策の方針やチェックすべきポイントを確認しましょう。第1章、暮らしやすい生活環境を目指してに関してですが、まず学習対策です。日本の人口構成の変化とその課題を十分に把握し、高齢化の実情、超高齢社会の問題はもとより、住宅政策や少子化対策も国の福祉政策の一環として考える必要があります。在宅ケアサービスとしての介護保険制度や障害者総合支援法の仕組みや内容は出題頻度が高く要注意です。特に介護保険制度に関しては、その制度の成り立ち、2014年の改正のポイント、介護保険制度で利用できるサービス内容の変化、手続きの流れをしっかり押さえてください。また在宅での自立支援の立場から、従来の日本の住環境上の問題と住環境整備の方向性を関連付けながら理解し、福祉住環境コーディネーターとしての定義や役割をまとめていく必要があります。次にポイントチェックです。1番目として、法律制度の内容を抑えましょう。中でも高齢社会対策基本法や2001年版高齢社会対策大綱、その後の2012年版高齢社会対策大綱を押さえてください。次にエンゼルプランや少子化対策プラスワン、少子化対策基本法や少子化社会対策大綱、そして子どもや子育てビジョン、少子化社会対策会議の成り立ちもチェックが必要です。また介護保険制度と障害者総合支援法の位置づけ、措置制度から支援費制度への変更も重要です。2番目として、統計的な傾向を押さえてください。高齢化率や合計特殊出生率は基本的な項目です。高齢者の単独世帯、夫婦のみの世帯の割合は増加傾向にあります。家庭内事故における死亡者数の実態は十分に把握してください。3番目として、社会的な役割を抑える必要があります。社会保障給付費の実態、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの役割の違い、在宅介護を支える専門職や地域包括ケアシステムの意味、そして認知症対策の具体例です。最後に用語の意味や考え方を押さえましょう。ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いやケアプランの重要性を把握する必要があります。第2章、健康と自立を目指してに関してですが、まず学習対策です。高齢者の加齢に伴う心と体の変化の特性を把握しながら、食事や運動の改善、健康維持や健康増進、自立高齢者が虚弱や障害に陥らない予防策を理解していく必要があります。その中でロートンの老年学の分類や老化の概念、老化による人の知能の変化、 WHO の健康指標、自立のレベルごとに見るヘルスプロモーションの実践方法などはよく出題されやすいテーマです。特に低栄養予防や要介護予防対策は整理しておく必要があります。さらに認知症予防の考え方も重要です。またさまざまな障害の概念を理解しながら、障害別の自立方法について 関連職種との役割分担や連携でどのように実現していくかを学びましょう。公式テキストにある脊髄損傷と脳血管障害による2つの事例集では、健康な状態から事故や疾病により受傷、障害を持ち、その後どのように自立していくかがわかります。福祉住環境整備に関するトータルな応用力を養うためにも役立ててください。次にポイントチェックです。1番目に心身の特性や変化を抑えましょう。老年学による加齢変化の特徴や動作性能力と言語性能力での加齢変化、知能の発達と知力の維持及び味覚の加齢変化、そして予備力、防衛力、適応力、回復力の加齢変化や筋肉の加齢変化などです。2番目に社会的な役割を抑える必要があります。理学療法士である PT や作業療法士である OT の仕事の領域やソーシャルワーカーである SW の役割なども大切です。3番目に生活上の注意点を押さえてください。食事の取り方の注意点、ウォーキングや運動、転倒予防の具体策、そして低栄養予防の食生活指針14か条は大切です。最後に用語の意味や考え方を抑えましょう。 WHO の健康指標の内容、日常生活動作である ADL と手段的自立である IADL、 誤嚥性肺炎やヘルスプロモーション、高齢者にとっての1次から3次予防や認知症予防、主体不自由と呼ばれる四肢麻痺、椎麻痺、そして肩麻痺、視覚・聴覚障害や内部障害、認知障害、行動障害、知的障害、精神障害、高次脳機能障害、発達障害などです。第3章、バリアフリーとユニバーサルデザインに関してですが、まず学習対策です。バリアフリーとユニバーサルデザインの違いやそれぞれの概念が生まれた時代背景を理解しましょう。またバリアフリーからユニバーサルデザインへの移行の必要性や各自治体で展開されている政策を把握する必要があります。出題内容としてはロナルド・メイスとユニバーサルデザインの7原則、1990年の ADA 法、ミスター・アベレージの創設からスパイラルアップへの概念、物理的バリア、制度のバリア、文化・情報のバリア、意識のバリアなどの概念等を押さえておくと良いでしょう。また教養品や福祉用具に関する出題も多く、特に福祉用具は介護保険制度上の貸与と購入対象、いわゆる特定福祉用具の違いを十分に理解する必要があります。福祉用具の中では移動や異常のための動作支援用具や排泄、入浴などの動作が複雑な場所で利用する用具の出題が多いです。次にポイントチェックです。1番目として法律制度の内容を抑えることが大切です。障害者基本法と障害者白書、並びに ADA 法です。ハートビル法と交通バリアフリー法を合わせた形であるバリアフリー法、仙台市の福祉のまちづくりや浜松市ユニバーサルデザイン条例、京都市宮古ユニバーサルデザイン推進条例などは先進事例として押さえておくと良いでしょう。 ISO/IEC ガイド71や介護保険で利用できる福祉用具も要チェックです。2番目として社会的な役割を抑える中で不便さ調査の内容は大切です。3番目として用語の意味や考え方を押さえてください。バリアフリーデザインとミスター・アベレージ、ロナルド・メイスとユニバーサルデザイン7原則、バリアフリーに関する物理的バリア、制度のバリア、文化・情報のバリア、 意識のバリアとは何を指すのか、そして教養品の5つの原則や福祉用具の分類、肺用症候群である生活不活発病の実態、移動のための杖の種類が挙げられます。第4章、安全安心快適な住まいに関してですが、まず学習対策です。在宅での自立支援を行うためには、従来の日本の住宅形態や住まい方を改善しながら、各行為および各場所別に福祉住環境整備を行っていく必要性があります。転倒予防のための対策も十分に理解しなければなりません。試験では日常生活動作である ADL の中でも、移動や排泄、入浴関連の住環境整備についての出題が多くを占めます。各場所別における具体的なスペースとしての必要空間の広さや段差の解消方法、出入り口の複印、手すりの形状と直径、取り付け方法や高さについては十分に理解してください。また住宅改修とともに行う福祉用具の導入は、自立支援策に大きな影響を与えることから、車椅子やギャッチベッド等の福祉用具導入を前提とした住宅改修を理解しておく必要があります。次にポイントチェックです。1番目として、法律制度の内容で押さえるべき項目は、介護保険で利用できる住宅改修の具体的な内容です。2番目として、住環境整備の基本技術を押さえる必要があります。段差の解消法や床の高さに影響を与える防湿土間コンクリートの施工方法、すりつけ板や V ミゾレールの利用箇所、ハンドレールとグラブバーの違い、開き戸や引き戸、折り戸といった建具の違いや特色、ヒートショックと輻射暖房や対流暖房の意味、踏み面、蹴上げ、段花、上がりがまちや式台といった用語や場所の理解、大壁と新壁との違い、および軸組み工法と枠組み壁工法との違い、トイレでの解除スペースとしての500ミリの取り方、浴室でのグレーチングやすのこの利用方法、和洋折衷式浴槽の各部の寸法、特に縁の高さ等です。第5章、安心できる住生活とまちづくりに関してですが、まず学習対策です。家族の形態や暮らし方の多様化を把握し、今後の高齢期の住まい方について理解を深める必要があります。福祉住環境コーディネーターは、住環境に関する諸施策や諸制度を熟知し、高齢者や障害者に対応できるものを適時適切に活用できる能力を発揮できることが期待されます。住宅と福祉の連携を前提とした施策や法律制度についての設問は毎回出題されているので、正確に理解しておきましょう。また最近は少子化社会に対応した住環境整備も問われる機会が多くなりました。改めて整理し押さえておきたい項目の一つです。安心で安全な住環境は、より良いまちづくりが基礎となり、住民目線に立った議論や合意形成の仕方が問われ、主体的に住民等が連携して初めて実現できるものです。その中でワークショップやスパイラルアップといったまちづくりの手法や整備の進め方、デザインの方向性、関連する諸法律条例計画等も合わせて理解してほしい内容といえます。次にポイントチェックです。1番目として、法律制度の内容を抑えましょう。2011年に制度化されたサービス付き高齢者向け住宅、リバースモーゲージや一般定期借地権、高齢者、障害者に対応した主な住宅施策、 長寿社会対応住宅設計指針や高齢者が居住する住宅の設計に関わる指針、住宅品格法や介護保険制度における住宅改修費の支給、 UR 都市機構など公的賃貸住宅のバリアフリー化、マイホーム借り上げ制度、住宅政策の憲法ともいえる住生活基本法、ワークショップと都市計画マスタープランの策定、障害者基本計画やユニバーサルデザイン政策大綱、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、福祉のまちづくり条例などです。2番目として社会的な役割を抑える項目として、介護実習普及センターと高齢者総合相談センターやライフサポートアドバイザーです。3番目として用語の意味や考え方を押さえてください。ライフステージと家族形態の多様化、隣居や近居での親世代と子世代の暮らし方、戦後の住様式の変化の代名詞である寝食分離、同じ地域に暮らす人々の自主的な組織としての自治会と分譲マンション等の管理組合との違い、都心回帰と U ターン、J ターン、I ターンの違い、高齢者福祉住宅としてのケアハウスやシルバーハウジング、認知症高齢者が同居するグループリビングと多世代同居を可能とするコレクティブハウジング、段階的継続的な発展を図るためのスパイラルアップ、住宅マスタープランや地域防災計画、安心して暮らせる安全な街づくりに取り組む活動であるセーフコミュニティなどです。